清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院となっています。この番組のパーソナリティ、今週からは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリテーションの山田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてアシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今週から廿日市記念病院のパーソナリティとして介護福祉士の山田恵子さん、ご登場いただきます。改めて自己紹介お願いできますか。
はい、よろしくお願いします。廿日市記念病院通所リハビリテーションの山田恵子と申します。在宅介護に携わって約25年になります。以前はですね、在宅のヘルパーを10年間しておりましたので、皆様のご自宅での生活をおそばでサポートさせていただいていました。プライベートではですね、そうですね、ヘルパーをしてたっていうこともあるんですけれども、料理を、簡単な料理をパパッと、例えばですね、一人分の味噌汁を作ることができます。
一人分、意外と難しい。
難しいんですけれども、これがヘルパーで、養われた力かなと思ってます。はい、日々の自分の料理もですね、そんな、技を10年間の技を生かしながら、はい、生活してる感じですかね。はい、はい、
そんな山田さんをパーソナリティとして迎えて、廿日市記念病院さんの放送会ではお送りしてまいります。さあ、そして今日のゲストは廿日市記念病院呼吸器外科の吉谷智晴先生です。吉谷先生も自己紹介お願いできますか。
はい、私は広島大学2002年に卒業して、外科医として10年東京で、修行してきました。で、広島に戻ったのは2012年で、そこから広島大学病院で、呼吸器外科、肺の外科として主には肺がんの手術をメインでやってました。3年そこでやって、広島市内の病院で勤めて、その後ちょっと私の母の体調のこともあって、こう自分でいろいろと勤める病院を探す中でですね、ちょうど2016年の秋になるんで、今から8年前に廿日市記念病院に入職させていただいて、現在に至る、そういった形です。
さあ、そんな吉谷先生から今日は在宅生活支援と地域づくりについてお話を伺ってまいります。改めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは山田さん、よろしくお願いします。
はい、それでは先生、よろしくお願いします。
お願いします。
先生、早速なんですけれども、在宅生活支援とはどのようなものでしょうか。
基本的には介護サービスを使った形での、こう在宅での生活を支援するっていう意味だと思います。ご自宅にこう訪問する形で、看護師さんやリハビリの方が入る訪問看護であったり、訪問リハビリ、あと皆さんよくこう省略してデイデイって言ったりすることがあるんですけど、いわゆるその通いの場に行って、こう介護サービスを受ける通所のこうサービスですね、デイサービスとかデイケア、そういったものが在宅生活支援にあたるかなというふうに思います。あとはそういった公的なものだけではなくって、民生委員の皆さんがですね、こうご自宅訪問したりであるとか、地域の方の見守りであるとか、地域のサロンへの参加、そういったものも在宅生活支援にあたるかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。当院でも五日市記念病院、廿日市記念病院と在宅生活支援サービスを 関わらさせていただいていると思うんですけれども、先生、具体的にどのようなサービスがあるか当院の紹介お願いできますか。
はい、私が廿日市記念病院の中でですね、回復期のリハビリ病棟っていうところでも働いてます。そこは入院中はご自宅の退院に向けてのリハビリであったり、一月に1回ご家族の方へ、入院されている患者さんのですね、状態をこう説明しながら、また時にはこうご自宅でのこう生活の環境、そういった環境調査に担当のリハビリスタッフの人たちが行ってくれたり、場合によっては退院の前にですね、外出訓練という形で、担当のリハビリスタッフと患者さんご自身でご自宅に戻っていただいて、その様子をまたご家族に見ていただいて、さらには退院直前のですね、面談についてはご自宅の環境が整備されているかとか、実際にそのご自宅での生活をサポートしてくださるケアマネージャーさんであったり、そういった皆さんといろいろ相談をしてご自宅にこう退院していただく、そういったことを病院ではやっています。で、実際その退院後のそれぞれの病院でやっている内容としては、五日市記念病院ではいわゆるその訪問診療ですね、ドクターがご自宅に伺うであったり、看護師さんが伺う訪問看護、そういったことをやっています。で、私がいる廿日市記念病院の方では、先ほど説明したいわゆるそのデイっていうやつなんですけど、通所でのリハビリのサービス、あとは退院されてすぐはですね、ご自宅のこう環境の中で安全に生活できているかどうか、それをまたうちの病院のリハビリのスタッフが見に行って、その環境の調整をしたりとか、その中でリハビリをやったりする訪問リハビリ、そういったことをやってます。
はい、そのような在宅サービスを受けるにあたって何か条件がありますでしょうか。
これも先ほどの話とちょっとこう重なってくるんですけど、基本的にはその介護保険の制度を使って、その方のお体の状態によって要支援とかですね、要介護、そういった認定を受けた上でこういったサービスを受けるという形になります。やはり高齢の方がうちの病院も入院されることが多いので、ただしその介護保険の認定を受けていらっしゃらない方もたくさんいらっしゃいます。そういった場合は入院中に先ほど言った形でしっかり治療をしながら、ご家族とご本人と相談をして、介護保険の認定を受けるための申請、そういった手続きを進めていきます。で、それがですね、結果的に要支援であったり要介護、そういった認定を受けた状態で初めて介護保険を使った在宅のサービスが受けられる、そういった流れになってます。で、これなかなか我々現場にいるのでよくわかってるんですけど、その要支援の方っていうのは各地域に廿日市も地域包括支援センター、そういったところが何か所かあります。そこの担当の方がその患者さんのですね、担当になってご自宅の生活のいろんなサポートしてくださる。そしてそれよりもお体の状況が少し難しい方は要介護っていう形の認定になるんですけど、その場合にはまたケアマネージャーさん、担当のケアマネージャーさんがついて、ご自宅での生活を進めると、そういった形になります。あとこういった要支援とか要介護、介護保険の制度を使った在宅の支援だけじゃなくって、廿日市にはファミリーサポート制度って言って、こうお体ある程度お元気なんだけど、そういったご自宅での生活をこう応援するよっていう方と、支援をいただきたいっていう方、これは高齢の方だけではなくって、で子育て中の方も含めて、いろんな方が利用できる制度ではあるんですが、そういったものも、うまく活用しながらされて、していくっていうことがいいかなというふうに思います。
さあ、この番組ではご出演いただいている皆さんからリクエストを伺っております。今日はまずは吉谷先生のリクエスト曲を伺いたいと思います。今日は先生、何を選ばれましたか。
畑基博さんのドラえもんの映画の主題歌になったひまわりの約束をお願いします。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか。
もともと私も妻も畑さんの曲よく聞くことがあって、特にこの曲はこう聞いててこう心に染み渡るような、こうメッセージと、実際に曲調もありますし、で広島に戻ってきてこう朝早くとか夜遅く、自宅に帰るときによく車の中で流していた思い出の曲になります。
はい、それでは吉谷先生からのリクエスト、畑基博でひまわりの約束。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、 社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会五日市記念病院廿日市記念病院。さあ、今週は廿日市記念病院呼吸器外科吉谷智晴先生に在宅生活支援と地域づくりについてお話を伺っております。前半では在宅生活支援とはどのようなものなのかや内容、そして条件などを伺ってまいりました。後半も引き続きパーソナリティは
通所リハビリテーションの山田です。
そしてアシスタント香川文香でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。それでは先生、前半に続いてですが、当院が目指している地域づくりとはどのような内容でしょうか。
廿日市記念病院のこう病院としての役割をまず説明させていただくと、こ う, うちの病院は廿日市でいうと JA 広島総合病院とかそういった大きな総合病院で、まず大きなご病気ですね、その治療が済んだ後にご自宅に帰る前にさらに治療とお体の状態を整えるためのリハビリをやってます。まあ、やってることは医療と、まあ、介護の架け橋に近いような形の役割になってます。で、実際に在宅の生活においてもやはり当然その方の治療も大事ですし、日常生活を支えるっていうのは、まあ、介護の側面っていうのもとても重要になります。退院してもうじゃあ病院としてはもうおしまいですよっていうわけではなくって、ご自宅での生活が、まあ、きちんとその方のお家で過ごせるようにサポートするっていう意味で、先ほど説明した通所のリハビリテーションであったり訪問リハビリテーションという形で退院後も支援させていただいてます。また今年度からより病院として進めていきたいのは、まあ、この医療その部分だけではなくて、まあ、本当に私も含めていろんな専門職のスタッフがいるので、地域のいろんなとこに出ていって、まあ、当然お話をさせていただいたりであるとか、そういったことで、まあ、地域の生活、皆さんの生活に寄り添うようなことができるのもうちの病院の一つの強みかなというふうに考えて、さらに地域づくりを進めていきたい、このように考えてます。
はい、その地域づくりについてなんですけれども、今回、当院が第1回病院祭り廿日市記念病院オープンホスピタルと題してですね、お祭りを開催することになりました。これについて先生、ご紹介いただけますか。
はい、やっぱり病院ってそのこう実際にこうご入院していただいたりとかご家族の方がいて初めて足を踏み入れる、まあ、そういったところは当然なんですが、やっぱりこう何かきっかけがないと中に入ることが難しい。だけど一回でも入っていただいて、どういった雰囲気の病院であるかとか、そういったものを見ていただいたり、今後先ほど言った地域づくりでですね、いろんな方と連携する、そのためにも今年廿日市記念病院でオープンホスピタル開催させていただきます。実際にそのメンバーとしては病院スタッフは当然なんですが、一般企業の方々のお力をいただいたり、また大学など教育機関にもご協力いただいて、日時は10月の27日日曜日朝の10時からお昼の15時までやってます。概要はですね、こうステージで少しいろんなパフォーマンスをしたり、そういった部分であったり、まあ、病院なのでこう体験ブースであったり相談ブースであったり、あと高齢者の方の免許返納の問題もいろいろやっぱりありますが、そういった中で電動カートをですねちょっとこう試乗していただいたり、でキッチンカーもお呼びしてですね、飲食もできるブース等を設けています。まあ、こう地域の皆さんにも病院に来ていただいて、これからこういろんなアイデアをいただいたり、まあ、いろんな連携を取っていくためにもこのお祭りをですね開催したいと考えているので、ぜひ皆さんお越しください。
はい、楽しみですね。その中で特にですね、なんかおすすめのポイントがあったら先生教えていただけますか。
はい、まずステージの方ではうちの病院にですね、インドネシアの方から技能実習生の方々も来ていただいているので、こう民族舞踊をやっていただいたり、あと神楽団の方来ていただいたり、また演奏したり、ステージの内容としてはそのようになってます。で、体験相談市場のところでは大きな、まあ、脳のですね障害がある方が、まず実際に退院された時に車の運転ができるかどうか、それを見るためのドライビングのシミュレーターがあります。それをこう体験していただいたり、まあ、心臓マッサージであったり、あとご高齢の方が実際にお体の状況がどうか、そういったものをこう疑似体験できるような、そういったものも準備してます。キッチンカーとしてはパン、サンドイッチ、まあ、お米、 ジェラート、ワッフル、あとドリンクですね、そういったものを準備して皆さんをお待ちしています。
はい、ありがとうございます。
では改めて廿日市記念病院で開催されます第1回病院祭り廿日市オープンホスピタル、こちらご紹介いたしましょう。こちらは10月27日日曜日の午前10時から午後3時まで開催されます。広電の廿日市市役所前駅より午前10時から30分ごとに送迎車も運行されるということです。送迎バスも、ね、あるようなのでお気軽に足を運べるんじゃないかなと思いますし、また臨時駐車場もご用意があります。そして来場記念品として先着順にプレゼントも行われます。気になる方はぜひチェックして当日お出かけください。つなごう地域の輪ということで第1回病院祭り廿日市オープンホスピタルは10月27日日曜日開催です。雨の場合でも行われるようですので、ぜひ皆さんお気軽にお出かけください。
はい、それでは先生、最後にラジオをお聞きの方へメッセージよろしくお願いします。
はい、先ほど説明したように廿日市記念病院は大きな総合病院と地域のクリニックの先生方、そして在宅での生活をその間をつなぐような病院となってます。その役割を我々としてもしっかりと認識して、今まで以上に地域の皆さんとですねつながって、お互いにこう頼りにしていけるような、そういった病院を目指していきたいというふうに考えてます。またご自宅に帰って、やはりどなたもですね住み慣れたお家で長く過ごしていきたいっていうのが当然もう当たり前の思いだと思います。で、うちの病院としてはいろんな地域の病院であったり介護の皆さんと連携して、そういったご自宅でのこう自分らしい生活をいつまでも続けていけるような、そういった体制、これはやっぱり医療介護の分野の人間だけでは難しいので、本当にさまざまな方々と連携して、そういった町廿日市になったらいいなというふうに考えてます。
今週は廿日市記念病院呼吸器外科の吉谷智晴先生に在宅生活支援と地域づくりについてお話を伺ってまいりました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後の曲は山田さんからのリクエスト曲です。
はい、坂本九さんの上を向いて歩こう。
はい、なぜこの曲を。
そうですね、当院の通所リハビリテーションにたくさんの、方が通ってらっしゃるんですけれども、ある方とちょっとお話をした時にですねリクエストが入りました。皆さん、リハビリを本当にしっかりとして帰られますので、体がきつかったりとかですね、朝起きた時に今日は行きたくないなって思う時もあるよ、だけどやっぱし元気になりたいからってここに来るんだよっていう話で、とっても前向きな方々が多いんです。そんなお話をさせてもらった時にこの曲のリクエストがありました。
さあ、それでは最後は山田さんからのリクエスト、坂本九上を向いて歩こう、こちらの曲を聴きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオ、カルム伸ばそう健康寿命、今週のお相手パーソナリティは、
はい、通所リハビリテーションの山田でした。
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は11月4日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオ、カルム伸ばそう健康寿命、この番組は社会療法人清風会の提供でお送りいたしました。それではここで改めて本日放送の中でありました廿日市記念病院さんでの第1回病院祭り廿日市オープンホスピタル開催についてのお知らせです。10月27日日曜日の午前10時から午後3時まで、主催は廿日市記念病院地域づくり委員会開催で行われます。主催は廿日市記念病院地域づくり委員会です。廿日市記念病院本館1階リハビリ特設会場ではステージが行われます。まずは10時30分から演奏会、 広島文化学園大学の皆さんによる演奏となります。音楽学科の3年生の皆さんで行われます。そして11時30分からは民族舞踊、こちらはインドネシアの技能実習生の皆さんによる民族舞踊の披露があります。1時からは神楽演舞、朝原神楽団の皆さんによる神楽の演舞が午後1時からとなっています。そして午後2時30分から演奏会、ワラティーノの皆さんによる演奏そうです。こちらもご家族皆さんでお楽しみください。キッチンカーは屋外の飲食エリアです。ピンクフラミンゴさんのパン、サンドイッチ、そして米米さん、もち麦、広島キラリを使用したご飯や丼が登場します。ジェラテリア倉吉さんのジェラートやアイスもお楽しみください。広島女学院大学の管理栄養士を目指す学生さんがチンカーを運営してのスイーツも登場します。セブンイレブン広島洋光大店さんからも軽食やドリンクが登場となっております。そして各種体験コーナー、こちらは福祉車両試乗や電動カートの試乗、酸素カプセルや福祉用具の展示販売、オープンホスピタルやドライビングシミュレーター、心臓マッサージや高齢者疑似体験、さまざまな介護お薬相談、スライム作りなども行われます。第1回病院祭り廿日市オープンホスピタルは10月27日日曜日、廿日市市陽光台5丁目12番にある廿日市記念病院で開催されます。詳しくは0829-20-2300、 0829-20-2300番にお問い合わせいただくか、ウェブサイトをご覧ください。